ペップの目、グッドバッドウィアード。
このコーナーでは仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
今月もペップのめグッド、バッド、ウィアードにお付き合いください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の内容に入る前にですね、実は以前いただいてたメールでご紹介をしたつもりでいたんですが、完全に抜けておったメールがありましたんで、こちらをちょっと先にご紹介させていただきたいと思います。はい、2人の帰り道の村山タイソンさんからいただいております。
はい、お世話になってます。
ペップさん、まこちんさん、そしてあゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
サトシの分でもう一度、あゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
レペゼン広島発ポッドキャスト2人の帰り道の村山大尊です。いつも楽しく拝聴しております。今回筆を取りましたのは、前回更新されたペップの目グッドバッドウィアード、ペップさんが語られたスクープの表で村山も鑑賞し気になった点があったためです。小物のザレ言しばしお付き合いくださいと。これスクープのね、バッドで紹介した時の後にメールいただいてて、僕その次の回で紹介したつもりやったんですけど、あゆみさんからあれそういえば紹介してないですよねってこの間言われまして、うん、そうやったっていうことで、うん、完全に抜けておりまして、今回ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
前回のスクープ表でペップさんは福山雅治が演じた都の城静香のキャラクターが本人と会っておらずミスキャストであると断じていらっしゃいました。確かにそやでハードボイルドな役柄は今までの福山雅治が演じたキャリアの中でも異質なもの、そう感じられる部分は私も多分にありました。今回大根仁監督のインタビューなどを改めて読みますと、テレビ朝日サイドから福山さんで映画を撮りませんかと打診があったと発言しています。福山雅治を擁する大手芸能事務所アミューズは、映画モテキの中にパフューム、映画バクマンの中に佐藤健を出演させていることもあり、大根監督との関係性ができていたものだと推察されます。つまりは企画そのものの立ち上がりが福山雅治主演でとなっているので、最初から福山雅治を想定されていたわけですから、ミスキャストには当たらないと思うのです。ではペップさんが抱いたあたかもミスキャストのような違和感が生まれたのは一体なぜなのでしょうか。大根監督は俺に声をかけてくるということは違うアプローチでやりたいのだろうと考えたと発言しています。おそらくこの企画が持ち込まれた段階では福山雅治の結婚は決まっていたのでしょう。事務所サイドはフジテレビのガリレオとも違う新たな福山雅治像を構築できる監督に映画を撮らせたかったものだと推察され、この大根監督の予想も事務所の目論みと合っていると思われます。あくまでも私の見立てではですよ。そこで大根監督が持ち込んできた企画が当社250分の1秒、そのセレクトもご自身の好きな映画に福山雅治を当てはめているだけとは思えず、前時代的ではあるけどヒロイックな要素を持つパパラッチカメラマンは、時事ニュース全てが大衆娯楽雑誌化していく現代の風土とも直結していると感じたのではないでしょうか。しかも福山雅治は写真好きでカメラの扱いには長けているというおまけまでついてきます。そやでハードボイルドなキャラクターを大根監督が福山雅治の新しい一面が引き出せる巧妙だと捉えたとすれば、企画書上ではこれ以上にない事務所からの期待に応えたと言えるわけで、大根監督の企画力には脱帽です。唯一のハードルはそやでハードボイルドなキャラクターが福山雅治にはまるかどうか、これは正直賭けに出たのだと考えざるを得ません。大根監督のインタビューを引用すると、あまり演技指導などはしなかった、下ネタのセリフなどアドリブもかなり採用しているとしています。今までの作品を見る限り演技指導ができない人のようには感じませんので、撮影に入った時に起きるケミストリーを信じたのでしょう。例を言えば映画冷たい熱帯魚のデンデンのようなもの、あそこまで日本のサイコパスがデンデンで構築できるとそのシオンは予測していたでしょうか。いや、カメラを回して見るまで想定できていなかったと思います。予想以上のものが撮れるかもしれないという勘だけで信じてベットできるのも立派な監督としての器量だと思うのです。 結果を言ってしまえばスクープはそのケミストリーが起きなかったことがペップさんが抱いた違和感の根っこなのではないでしょうか、うん、そこに乗れるか乗れないかがこの映画の評価を分けるポイントになっていると思います。一応スクープの話は当ポッドキャスト2人の帰り道でもレベルの浅い雑談レベルで話しておりますのでご興味のある方はぜひ聞いてみてください。最後まで長文にお付き合いください くださりありがとうございました。あゆみさんホイジャーね、広島より愛を込めて村山大尊と、はい、こういうふうにいただいております、
うん、
まずあのご紹介遅れましたことをこの場を借りてお詫びしたいと思います、はい、申し訳ございませんでした、はい、そして、内容に関してなんですけれども、まあこういう事情というものはおそらく、タイソンさんが、あくまでも、まあ、個人レベルでということで断ってらっしゃいましたけど、うん、まあほぼ推察通りなんじゃないかなと僕も読んでて思いました、
うん、
はい、だから、まあ、ミスキャストということではなく賭けに出たけどそこが、まあ、僕にはハマってなかったからそういうふうに感じたんじゃないかというようなことも、まあ、確かにそうなのかなというふうには思いました。ミスキャスト云々というのはキャスティングが先に行われたからとか企画が先に行われたからということの意味だけではなくて、
うん、
やっぱり出来上がったものがケミストリーも含めて、
うん、
その人に役に合ったかどうかしたかとか、
うん、
あるいは役が憑依したのかとかいろいろな表現あると思いますけども、そういった部分で合ってないという意味でのミスキャストというような、まあ、言葉のチョイスではあったんですね、うんうん、だから本来のミスキャストという意味ではもちろん僕の間違いという部分も多分にあるし、うん、その部分はご指摘の通りだと思いますけども、はい、僕が使ってる意味合いとしてはむしろそういうような意味合いも含めてのミスキャストというような使い方ではありましたので、うん、
はい、
これはなかなかねお伝わりにくかった部分やったかなというふうにも思いますし、別にタイソンさんの意見に僕は全然合ってないとかそういうようなことでもないので多分そうやろうなと思いますんで、
うん、
はい、ただやっぱりあのキャラクターは何回も言いますけど、
はい、
福山さんにはちょっともしんどいなというふうには今でも思っております、
うん、
なのでね、はい、まあまあそれが良かったという人ももちろんいらっしゃるんでね、
まあね、
タイソンさんではなくてね、うん、別の方でもいらっしゃるんで、
はい、
それは全然それぞれの人がどう感じるかなんで、
まあそうですね、
僕はまあそういう感じだったということですね、
うん、
はい、ということでタイソンさんありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございます。
すごいしっかり書いてくださってすごい
しっかり書いてくださってっていう言い方がねこれいいのかどうかっていう、いや
これもちろんいい意味でそんなにだってメールすごい量じゃないですかこれ、
まあね、うん、時数にしたら大変ですよこれは、
うん、すごいですよね、
まあ、ペップさん熱量に応えたみたいなね、うん、ところもあるんだと思いますけど、
う
ん、
あ、いやね本当にありがたいことでございますが、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします、はい、返事してないからねもう書かへんとか 思われてたら本当申し訳ないので
これだけは紹介しないとい けなかったです、
ね、はい、はい、
いつもありがとうございます、
はい、
で前回の収録が僕のね体調不良で11月の28日だったんですが、うん、一応、はい、グッドバッドウィアードの区切りとしては当初の収録日の11月の20日から、
はい、
本日12月の18日までということにさせていただいてますので、
はい、
これで4週間ございました、
うん、
この間に見た作品がちょっとね年末でね、また去年も同じこと言ってましたけど忙しいんですよ
まあまあ、ね、
なのでなかなかちょっと見れてなくて、
はい、
今回11本でございます、
はい
はい、これではいつも通りですねタイトルと、
はい、
それから評価をつけて、まずはご紹介したいと思います、
はい、
それでは参ります。Everybody wants some 世界は僕らの手の中に Yo、
うん、
PK You、
うん、
Fantastic Beast と魔法使いの旅、これは IMAX3D 字幕版で見ました。
いいな。
か、
う
ん、俺たち文化系プロレス DDT You、
うん、
ソーセージパーティー You、この世界の片隅に、これ2回目ですね、
はい、
前回紹介しましたけども、はい、もちろん You でございます、
はい、
マダムフローレンス夢見る2人、
うん、
リョウ、
うん、
ローグワンスターウォーズストーリー、これは 2D 字幕版で見ました、
うん、
か、
うん、
サスペリアか、
うん、
無垢の祈りリョウ、
うん、
31か、以上の11作品となっております、
うん、
どうですか、何か気になる作品ございましたですか。
ファンタスティックベストとスターウォーズが勝って
そうですね、たまたまね、たまたまあゆみさんが大好きなものが僕には勝やったっていうね。
ファンタスティックベスト IMAX で見てどうでした。
まあ、IMAX でしか見てないんで、まあ、その比較はできないんですけど、うん、やっぱ、いやでもあの映像的には全然問題なかったというか、
なんか枠の外にあれファンタスティックビーストたちが飛び出してくる感じなんですか。
いやそれはなかったですよ。
あそうなんですね、うん、
それはあのあれ何でしたっけ、ゴーストバスターズはそういうギミックありましたけど、うん、それはなかったですね。
いや IMAX で見たかったんですけど結局なんか見に行けずに
ね、もうログワンに
全部ログワンなんで
ね変わっちゃったんで、うん、まあ仕方がなしっていうことです、ね、
そしてログワンもかということ
で、ね、ログワンもかということでね、はい、
なんかあゆみさんが自分のことのように
いやいやいやそんなんねもうそれはもう個人差ございますから、
ね、うん、だからなおさらペップさんの感想を聞きたかったなっ、
はい、これはですね私もう一つあのポッドキャストやっておりまして、うん、追試ねポッドキャストというのがございまして、うん、実はこちらあの毎回レギュラー回表の回と裏の回ということで、うん、鑑賞前と鑑賞後にはい、収録してるんですけど、はい、この鑑賞前にですね今回初のゲストということで、うん、シネマアクティブのポッドキャストからあゆみさんに来ていただきました
、あれ全然言われてなくて当日あ今から撮るからみたいな感じで、そうそうそう、
鑑賞前だけなんですか。
あのね、そうなんですよ、レートやったんで終電があったんで、ほんまは鑑賞前ももうちょっと時間欲しかったし、うん、鑑賞後もねあの追ってもらった方がバランスは良かったと思うんですけど、うん、そうですね、あのどうしても終電があるんで、うん、まあ、ちょっと無理は言えないということで、鑑賞、うん、前だけ、うん、もうあのいつもとは全く違う追試ねポッドキャストが聞けると思うんで
いやもうあれだって当日やからもうしょうがないですよ
いやいやいやいや、
ふわふわしてる状態で撮ったから
ね、ウキウキがねもう、うん、
いやすごかったですよ、
前面に出てるんですよ、ね、
ガーってね写真をねもう狂ったように撮ってたんですよ、あゆみさん
何をですか、
そのね、一緒にね見に行った人が何人か入れてるんですよ、はい、でその中でライトセーバーを持ってきてくれた人がいてたんで、はいはい、そのライトセーバーを構えて、うん、みんながねこれで代わりベンダーに写真を撮ってたんですよ、うん、でちょうどあゆみさんがバーとその写真を撮ってた時に、うん、あゆみさんあの次のポッドキャスト撮るからゲストに出てとかで、ほーとか言い出してで撮るというね、
滝さん、初対面やったのに、そうそうそう、なんかあの状況の時にやったから、あの私すごい変な人だと思われました
よ。いや大丈夫ですよ、はい、めっちゃ喜んでたんで
そう、滝さんとライトセーバーツーショットで撮ったみたいなね、
そうそうそうそう、
あの写真滝さんにも送っとい
て、あ送りました送りました、はい、何の話を聞いてる人には何の関係もない話をしておりますけども、
私スターウォーズのポスターのところで撮り忘れたんですよね。
あそうなんですか、うん、
で後で見てみたら、うん、もう興奮してるから全然覚えてなくたくさんと撮った写真しかないっていうフェリシティ・ジョーンズと撮ってなかった。
あね、はい、あのタキさんというのはちなみに追試ねポッドキャストの僕の相方でございます、うん、はい、うんうん、まこちんは何か気になる作品ございましたですか。
エブリバディ・ウォンズさんね、
あはいはい、うんうん、これは全員見ましたよね。
見ました、僕見ました、
量ということでして、うんうん、はい、いや面白かったですよね、
うん、よかったですね、
よかった、
うん、好きです、
リンクレーターね、まあ何ていうんですか、出てくるその人たちというか、うん、男連中は割とまあ野球のエリートじゃないですか、
うん、そうですね、
彼らは、
はい、
だからまあそのあたりがね、いわゆるまあああいう青春映画にありがちな、はい、このダメな、
うん、
その冴えへん連中じゃなくて、うん、割とイケてる連中が出てたんで、うんうん、まあ、そのあたりもちょっといつもの普通の青春映画とはちょっとテイストがね、
確かに
違う、
新しいね
感じではありましたね、
うん、
しかもね、あのエンドロールのね、はい、あれとかね、あ、まあ、言わないですけど、
はい、
あれとかなかなかね、はい、面白かった
です ね、
電話のシーンがすごい好きでしたね、あの分割めっちゃ古いやり方じゃないですか、うんうんうんうん、でもすごい良くて、それが、
うん
うんうん、そうリンクレーターいいなと思いましたね、うんうん、
はい、それでは、グッドの作品をご紹介したいと思うんですが、はい、今回グッドに選んだのはこちらですね、
はい、
俺たち文化系プロレス DDT、
うん、
2016年日本の作品でございまして、マッスル酒井松井哲明共同監督作品、74分の作品でございます。
短めですね、
はい、レーティングはございませんので、まあ、一般の方どなたでもご覧になれますよということですね、
うん、
私これをシネマート心斎橋さんで、拝見しまして、その時の回はですね、スーパーササダンゴマシンってご存知ですか。
わからない、
わからないですか。
知らない。
ここにちょうど写真が 載ってますが、このマスクマンですね、
はい
はい、これが、スーパーササダンゴマシン選手っていうんですけど、
はい、
今世間的にも非常に一番ひょっとしたら有名かもしれないプロレスの選手なんですよ。というのは彼が、やるあおりパワポ、うん、パワーポイントでプレゼンをやるんですけど、
はい、
それを試合前にやる、
はい、
プレゼンを、
はい、そうだからこの試合の争点はどこでどうすれば対戦相手に勝てるのかというのをプレゼンするんですよ。でそこから火ついて、
はい、
各局いろんなところにテレビ局とか、うん、引っ張りだこになっておりまして、水曜日のダウンタウンに出たりとかもされております。中そのスーパーササダンゴマシーンの中に入ってるのはこの監督であるマッスル酒井さ
ん
でありますと、うん、いうことなんですけどね。まあ、これは一応あの別人説というのがあるんですが
、
はい、で、そのスーパーサザンゴマシン選手とそれから、松江哲明共同監督のお一人ですね、
うん、
まあ、松江監督といえば、
はい、
まあまあもうあの映画好きの方であれば説明不要な監督さんやと思いますけども、このお二人の、舞台挨拶付きの上映の回でございまして、スーパーサザンゴマシン選手の煽りパワポも見れて、プラスちょうど舞台挨拶前に時間があるということで写真撮影可能なサイン会もございまして、そこでいただいたサインがこのパンフレットに書かれてあるこちらということですね。これはまああのウェブの方でご紹介したいと思いますけれども、はい、それではお二人にはですねまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、予告ご覧いただきましたがいかがでしたか。
なんかこういう世界観やのに音楽がジム・オルークやったり
、うん、
監督にね松江さんがいたりとか、
うんうん、
ちょっとなんかその混ざり合わない感じが面白いなと思いましたね、う
ん、プロレス全然知らないんで本当に誰一人選手とかも知らないから逆にどんな感じなのかなって興味が、
ね、ああなるほどね、うん、はい、それでは、解説とあらすじをいつも通りキネノートのアプリからご紹介したいと思います。
はい、
まず解説ですね。プロレス団体 DDT プロレスリングのドキュメンタリー第2弾、2015年秋に後楽園ホールで行われた、大岡健原島対棚橋宏小松洋平のタッグマッチ、異なる目的を抱えてリングに上がる姿から文化系レスラーたちの友情物語が浮かび上がると。であらすじを紹介します。2015年秋後楽園ホールにて行われた DDT プロレスリングの文化系レスラー大岡健原島対プロレス界100年に1人の逸材と呼ばれる棚橋宏小松洋平のタッグマッチ、彼らの試合を準備したのは男色 D のドマッスル酒井だった。異なる目的を抱えたままリングに上がり戦う彼らの姿を通して長年にわたる文化系レスラーたちの友情物語が浮かび上がる。果たしてプロレスで物事は解決するのかというのがあらすじでございます。では、いつも通りあのポイントを3つ挙げて、作品の方をご紹介したいと思うんですが、まず1点目、文化系プロレスとは何か、
うん、
2つ目煽りパワポとは何か、
うん、
3つ目プロレスとは何か、
うん、
この3つで、ご紹介をしていきまして、最後あのいつもあの結びで、作品の総括をするんですが、今回ちょっと結びを多めに取らせていただきますので、はい、まずは、1番目からいきますね。文化系プロレスとは何か。そもそもプロレスって、まあ、言うまでもなく体育会系なんですよ、
うんうん、
入門順に先輩後輩が決まる世界なんですね、
はい、
うん、年齢は関係ないです、
はい、
例えば相撲なんかもそうですね、
はい、
だからまあ芸能界なんかもそういうところがあると思うんですが、
芸人さんとかね、
芸人さんとかね、うん、入門順デビュー順ということになるんですが、そこにはですねやっぱり確固たるピラミッドがあるんですよ、
うん、
プロレスもそうですよね、
はい、
その先に入ったもんが先輩なんで、うん、なんですけども、まあ、プロレスの面白いところというか、
うん、
ここが ありまして、まず年齢的にピラミッドの頂点にいるからといってそれがそこの団体のエースになるのかどうかというのはこれはまた別の話なんですよ、
うん、
これは、人気、
うん、
実力、
うん、
それからその選手の性格ですね、
うん、
これらを考慮して興行として一番成り立つとフロント側が考えるレスラーっていうのがエースになるわけです、
うん、
わかりますよね、
はい、
はい、必ずしも、まあ、強さだけが特出してたりとかしても、
うん、
それはエースにはなれないんだよという話なんですよ、うん、
なるほど。
要するにですねこれはこれまでのプロレス団体という話になると持ってる人間ですよね、素質に恵まれている人間が、うん、さらにその中でしのぎを削り合うことによって団体の内外から支持を得る、
うん、
というのが、まあ、いわゆる 今までの従来のプロレスというふうにまず考えていただいたらいいと思います、うんはい、体育会系のプロレスっていうのはこういうもんなんだというふうに考えていただいたらいいと思います、うん
はい、
ここでですね先ほど言いましたように持っている人間才能に恵まれた人間がしのぎを削ると、はい、じゃあ才能に恵まれなかった人間はどうなんかっていう話なんですよ、
うん、
体育会系プロレスに入れなかったレスラーっていうのもやっぱりいるんですね、
うん、
例えば入門試験で、例えばスクワットが何千回以上できないとダメですよとか、あるいは身長が何センチ以上なかったらダメですよと、相撲なんかでもそうですよね、新弟子検査がありますけど、そういうような規定がやっぱり昔はあったわけですよ。そうするとそこに当てはまらない人は必然的にまあ門前払いをされる時代やったんですね。これが入れなかった、つまり持ってない人たちということになるわけですよ、
うん、
持ってない人たちのレスラーはじゃあどうなったかというと、昔はそのプロレスというものを諦めたわけですね、
うん、
ところが時代は変わります。ある時代を境に、これも詳しく言うと長くなるんで省略しますが、はい、ある時代を境にプロレスは多団体時代に突入するわけです、
うん、
いろんな団体が出来上がるんです、
うん、
男子も女子も、うん
はい、
プロレス団体って言ったらもうほんま山ほど出来上がる、
はい、
プロレスファンですら全ての団体の名前を言えるかというとちょっとどうやろうと思うぐらいいっぱい出てきます、
うん、
そうなると何が必要になるかというとレスラーが必要になるわけですね、
うん、
当然、
はい、
全ての興行に全ての選手が出るわけにはいかないわけです、
うん、
自前の興行であれば自前の選手を抱え込む必要がある、
うんうん、
そうなるとレスラーになるということがこれまで体格面とかで諦めてた人もレスラーになりやすい時代になったわけですね。ハードルが低くなったわけですね、
うん、
そうすることによって各団体はじゃあ興行は打てるようになりましたと、
うん、
ただじゃあ何を売りにするのかっていうことなんですよね、
うん、
他団体との差別化を絶対に図らないといけないわけですよ、うん、生き残れないわけですね、
うん、
従来のプロレスが肉体エリートのものであったとするならば、肉体エリートじゃない人たちがするプロレスっていうのは、うん、肉体エリートがやるプロレスと同じことをしてたんではこれ勝ち目がないわけですよ、
うん、
どうするかという回答の極北の回答っていうのがこの映画でなってる DDT プロレスリングという団体やと思います、うん、じゃあどこが極北なんかというと、うん、従来のプロレスをよりもっと面白くもっと楽しく、
うん、
もっと身近にというのをまずまあ目指してやられたんやろうなというふうに僕は思うわけです、見ててね、はい、例えばどんなことをやられたかというと、プロレスって普通体育館使ってやるじゃないですか、
うん、
でも DDT は体育館は使わないこともある、
うん、こともある。
例えば書店、あのね、多分あの後で書店プロレスとかで検索してもらったら出てくると思います、
YouTube とか
で書店の中でプロレスしてます。
それ
から遊園地プロレス、遊園地の中でプロレスします。これなんかもあの劇中でも実際あのその遊園地でやってるプロレスのカットが出てくるんですけど、うん、もうむちゃくちゃ面白いです、はい、つまりライブを感じてもらうことで支持をどんどんどんどん拡大していったわけですよね。どこでもやるというスタイルはもう目の前にプロレスラーがいるという状況なわけですよ、
はい、なんか本当に見せる競技って感じがしますね。
そうそうそうそう、うん、そういうことはこれまでの従来ではやってな、プロレスではやってなかったことなので、
うん、
非常にまあ差別化をこれで図ることができたと、うんいうことなんですよね。その中から生まれたこの DDT プロレスリングの中から生まれたマッスルという興行がございまして、これは今回の作品の監督であるマッスル酒井選手が、
はい、
プロデュースをしている興行だったんですね、
はい、
でこれがまたその中でも異端中の異端でございまして、
はい、
まあ分かりやすく言うならば非常に演劇に近いプロレス、つまり脚本が頭から最後まであるわけです。頭から最後まである脚本というのはいわゆる演劇に近いですよね。
そうですね。
ですけどもそこに選手の生の気持ちとか選手の私生活とかそういったものがリアルが入り込んでくるんですよ。つまりドキュメンタリーの要素を多分に含んだ究極の、
うん
まあ、プロレスの一つの形、こういうようなことをマッスルという興行でマッスル酒井さんはやられたんですね。でマッスルの台本を書かれてたのも全部マッスル酒井さんの仕事。
ああ、
そうなんですよ。そこに出てきた選手はまあそれらを覚えてやるんですが、ただそれを覚えてやるだけの演劇のスタイルではなく、そこに選手の本来持ってる私生活とか生の気持ちとかが入ってくるもんですから、うん、また演劇とも違う形がここで生まれたわけですね、
うん、
つまり文化系プロレスっていうのは 体育会系プロレスには行けなかった選手たちが、うん、知恵を絞って導き出した一つの生き残る術であるわけですよ、う
ん
う
ん、なるほど。
それはつまりどういうことかというと、持たざる者がその生き様をお客さんに提示するプロレス、うん、というふうに言えることができると思うんですね、
はあ、
これが文化系プロレスと僕は定義したいと思います。
ペップさんの定義、
あ、もちろんそうです、うん、はい、
なるほど。
で、2つ目ね、煽りパワポとは何かということなんですが、
さっき言った
パワポというのは、まあ、ご存知、うん、パワーポイントのことでございます、
はい、
煽りっていうのが、まあ、お二人にはちょっと馴染みが薄いかもしれませんが、うん、煽りっていうのはもともと煽り V とか煽り VTR っていうふうに言葉で使われてたんですね、
はい、
これはどういうことかというと、プライドとか K1 ってあったじゃないですか、
はい、
今でもあるはあるんですけど、うん、で、そういう総合格闘技とか打撃系の格闘技の対戦前に、うん、2人の選手のバックボーンとか、うん、その試合が組まれるにあたる経緯とか、うん、あるいはその2人の選手の意気込みとか、うん、こういうのを試合前に VTR で提示することによって、うん、試合のポイントをお客さんに非常に分かりやすくする、うんうん、プラス今から始まる試合の遺恨とかが全て分かるわけですから、うん、これで観客の熱狂を引き起こすトリガーになる、うん、というのがこの煽り V というもんやったんですよ、うん、この2つを、まあ、融合させて、パワポと煽り V を融合させて、まあ、笑うということを軸にプロレスの戦いをより身近にしたのが、先ほどから言うてますスーパーササダンゴマシン選手イコールマッスル酒井選手ということなんですね、うん、見たことなかったらもう煽りパワポで検索してもらったら山ほど出てくるんでこれまた見てもらったらいいんですけど、はい、この煽りパワポが本作では非常に重要な位置に当たります、
はい、
この煽りパワポという言葉をまず覚えてもらうのと、パワポで試合の論点争点を、はい、お客さんに提示するというところをまず一つ覚えておいていただきたい、
はい、
それから3つ目、プロレスとは何かということなんですが、まあ、これね、プロレスっていう言葉は、うん、最近もちょっと国会で話題になりましたね、田舎のプロレス発言とかありましたけども、うん、まあ、非常にセンシティブなワードであり、うん、解釈も非常に様々なんですよ、
うん、
でも、まあ、この場を借りて僕が思い切って、それを定義させていただくとするならば、うん、プロレスっていうのは、まあ、あらかじめ決まってるアウトラインがあるんですが、そのあらかじめ決まってるアウトラインをなぞろうとしても、どうしてもそこを逸脱してしまうリアルうん、をお客さんに提示するものやと思うんですね、
うんうん、
例えば事故とか、あるいは選手間同士の嫉妬であるとか、
うん、
あるいは確信犯であるとか、うん、そういった要素によってアウトラインを逸脱してしまうことがプロレスの歴史の中ではあるんですよ、
うん、
こういうシーンこそが僕はプロレスであると思いますし、そういうシーンの積み重ねがプロレスという歴史を刻んできたというふうにも言えると思うんですね、
うん、
先ほど言いましたように、結びちょっと長めにいきますけども、ここで初めて本作の話をします、
はい、
DDT のエース、先ほど映像を見ていただきましたけども、原島選手っていう選手がいます、
はい、
でこの方は、まず新日本プロレスのエース棚橋博史選手と戦ったシングルマッチ、これが2015年8月の両国国技館の DDT の興行で行われたんですが、この試合がまずこの作品の発端になってます。新日本プロレスのエースっていうのは、まずプロレス界の、まあ、エースと言っても過言ではない、うん、体も非常にパンプアップされて鍛えられてます、うん、しかも100年に1人の逸材というぐらいですから、
うん、
技とかプロレスのうまさということにも非常に、定評のある選手なわけですね、はい、対して DDT の選手っていうのは、先ほども体育会系文化系という話をしました、う
ん、はい、
文化系のプロレスの最たるもの、うん、DDT プロレスの中のエースですけども、体育会系のプロレスのエースと文化系のプロレスのエースって言ったら、まあ、それだけで差があるっていうのは、うん、先ほどの僕の説明で分かっていただけたかと思うんですよね、はい、この2人がメインで戦いました。で原島選手はそこで敗れます、
うん、
敗れましたけれども、この DDT の両国国技館の興行というのは非常に大きい興行なんで、
うん、
メインを務め上げたということで、非常に満足感には実は溢れてたわけですよ、
うんうん、
ところが、別の控え室サイドが分かれてますから、赤コーナー、はい、青コーナー分かれてますから、そうです、そうです、うん、棚橋博史選手の方に行くと、棚橋博史選手は勝ったんやけども非常に怒ってたわけですよ、
うん、
でその怒りというのが、新日本プロレスと DDT プロレスっていうもんを簡単に言ってしまえば一緒にすんなよと、
あ、
うん、全部ちゃうんやと、
うん、
全てが違うんだと、クラッチの取り方っていうのは、クラッチっていうのはこの手と手を合わせることですね、
はい、
クラッチの取り方一つ、それから受け身の取り方一つ、うん、それから言っても全部ちゃうんやと、
うん、
いうような風に 発言が捉えられたわけです、うん、で、両団体の間に非常にしこりを生んだわけですね、
うん、
今までのプロレス大会系のプロレスであれば、うん、こういうことが起きた場合はまず交流はその場で絶縁です、
うん、
で冷戦状態に入ってしまいます。
へなんか結構厳しいんですねプロレス界。
そうなんですよ、うん、そういうようなことがやはりあるぐらい、うん、まあ、非常にしこりの残る発言ではあったんですね、
うん、
これは本作を見ていただければ何がどうかっていうのは分かるんですが、うん、そこで、一旦は断絶状態にあった新日本プロレスと DDT プロレス、うん、ここに出てくるのが先ほど言いましたスーパーササダンゴマシン選手、それから、先ほど予告編にも映ってました男色 D の選手、
うん、
それから大岡健選手というね、うん、この表紙に出ている、これが男色 D の選手、これ原島選手ですね、これ大岡健選手、うん、それからスーパーササダンゴマシン選手というこの、はい、まあこの主要の4人がいるわけですが、うん、こちらの選手がですねハッシュタグ大岡帝国というユニットを作ってるんですよ、
うん、
この DDT のプロレスの中で、
はい、
で彼らは DDT のドラマチック総選挙というのがございまして、それの2015年のユニット部門で1位になったんですね、
うんうん、
そのご褒美として興行権を手に入れたんですよ、
うんうん、
興行してもいいよということで、はい、そこであの今からちょっとあのとんでもないこと言いますみたいなことを男色 D の選手が口走ってたのが予告で見たと思うんですけど、そのマッチメイクとして興行権を手に入れたマッチメイクとして原島選手と棚橋選手をもう一回再戦させてくれと、
うん、
これを要求したんですよ、
うん、なるほど、
この、原島選手以外の3人はユニットなんで、うん、それは分かるじゃないですか、
うん、
でもユニットとは違う原島選手と棚橋選手をもう一回再戦させてくれというふうに訴えたんですね、うん、これは本来は交流できない状態なわけですから、
うんうん、
もしあの要求したとしてもそれは原島選手の仇討ちとして別の選手が立ち上がるというような要求ならまだわかるんですよ、
うん、
でもユニットじゃない選手をここで指名して再戦させてくれというふうにその高木三四郎という社長がいるんですよね、プロレスラーの社長がいるんですが、にまあその場で直談判を要はするわけですよ。これっていうのはもちろん原島選手も知らなかったことなんですね。で DDT という会社ももちろんそんな要求をされるとは思っていなかったわけですよ。それはこのドキュメンタリーを見てもらったら分かるんです、
うん、
実際の生のリアクションが嘘偽りのないリアクションがそこに出てくるんで、
うん、
これがアウトラインを逸脱してしまうシーンなんですよ、
うん、
イコールプロレスの歴史なんですよ、
うん、
紆余曲折その作品の中でございまして2015年11月にこの大岡選手と原島選手のタッグ、ユニットは違う選手のタッグと、うん、先ほどから言ってます100年に1人の逸材棚橋宏選手と、
うん、
それから、小松亮平選手という2人がタッグマッチで再戦するその実現するまでを切り取ったドキュメンタリーがこの作品なんですね。
なるほど。
試合終了後、
はい、
あの一つの決着を見ます、まあ、決着のことは言わないですが、
うん、
で試合終了後に DDT の興行ですから、うん、棚橋選手はまあ敵として出てくるわけですよね、うんうん、その棚橋選手が試合後に取ったある行動があるんですけども、これ映画本編でも見れるんですが、うん、これはもうぜひとも見ていただきたいのと、あと棚橋選手が取った行動の音声っていうのは実は映画本編では流れないんですよ。ここがまたねあの面白いんですが、ここで棚橋選手がどういうことを言ったかというのは要点だけはこのパンフレットに書いてあります。なので、そこを何言ったんかなって気になる人は絶対気になるんですよ、見たら、
はい、
絶対気になるんですけども、それ気になる方はパンフレットも買っていただいた方がいいですよということですね。で、まあ言うたら先ほども言ってますように持たざる者、
うん、
DDT の選手たち持たざる者が持っているものに挑んだ記録として、
うん、
これはもうむちゃくちゃ素晴らしいドキュメンタリーです、
うん、なるほど。
なのでこれはもう絶対にぜひとも劇場で見ていただきたいですね、
うん、
プロレスを知ってる知ってない、知ってたらもちろん感動はより深いですけども、
うんうん、
知ってなくても十分に楽しめるし、
はい、
現に僕の友人である女性も、
はい、
全くプロレス門外観やったけど、
はい、
これを1回見たことにより、非常に興味を持って、もうこの作品も2回見たと。
そうなんですか。そう
で DDT のプロレスも見に行きたいと、
そんなに
こういう風に言っております。こういう人もいるので、
はい、
あのプロレスの話かと、
はい、
私俺には関係ないわと、はい、いう方いらっしゃるかもしれませんけども、この作品は映画ファンやったらちょっとこれ見たらどうですかというような、
プロレスを知らない人でも割と見やすく作ってあるってこと、
わかります、
うん、
はい、主軸はそのプロレスの試合は一応軸としてはあるんですけど、それま、その間の要は人間ドラマなんで、人間ドラマはもう誰でも見れる、分かることなんで、
でもだからペップさんプロレスお好きで今はめちゃ熱く語られてるから、好きな人にも、はい、プロレス初心者の人でも両方いける感じ
に、そうですね、それが証拠に、まあ、僕のその女性の友人の話を、まあ、したのはそこもあるということなんですよ、
なるほど、
これはね、各映画のサイトレビューサイトとかいろいろあるじゃないですか、で僕なんかいつもキネノートさんの、ね、紹介文を引用させてもらってますけど、点数とかめっちゃ低いですよ、でも、
そうなんですか、
でもそれ以上の何かは絶対にある作品なんで、これ二人の帰り道の方でも僕ねこの作品押しましたけども、ポッドキャスト聞かれてね、持たざるものやなと俺はと私はと思うような人は、これ絶対勇気出る作品なんで、
なるほど、
ぜひとも見ていただきたいし、その逸脱するアウトラインを逸脱する瞬間っていうのを映像でしっかり残ってるんで、これ見ていただいたらもう空も感動禁じえないですよ、ということで今回のグッドは、俺たち文化系プロレス DDT、こちらをご紹介いたしました、
めちゃくちゃ熱いですねありがとうございます